旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
久しぶりですね。なんか
いや久しぶりだね。前なんだ7月の前半ぐらいか。
あっそう、
多分
もう9月の前半やもんな
あれ2ヶ月空いちゃったね。
夏が過ぎて、
うんうん、
気がつけば台風みたいな。
そうだね、久々の大きい台風みたいだね。今日は来てますね、
なんか電車に張り紙でさ、
うん、
今日は早めの帰宅をお願いしますみたいなことが書いてあって、朝。
え、何その電車の中にってこと？
ああ、いや外に張り紙で、
うん、
こうまあ朝電車乗って出かけるときに、
うん、
ちらっと見たら、
うん、
今日はもう皆さん早く帰ってねっていうメッセージがJR 側から。
いつもだから台風が来て、
うん、
JR が止まって、
そうそう、
そっからみんな大変だもんね。
うん、
一応警告なんだねそれね。
そうそうそうそう、
俺もう知らんからなってことだね、
う
ん、
会社とかもちょっと考えてやっていう、そういうことかなと思って、
うんうん、
電車といえばさ、
うん、
電車で本読むとき本読むやん。
ああ、かなり読むよ。
そんとカバーとかしてる？
ああ、俺はね、
うん、
結構なんだろう、神経質な方なのかな。
あ、そう。
その言い方が良くないな。なんていうのかな、小切れにする方で。
何今言い換わったかなって分からないけど。
カバーを外すタイプなのね。
うん、待って待って、カバーを外すっていうのは、
うん、
その本屋さんでかけてもらうカバーではなくて、本にもともとついてるカバー？
そうだね、本って三重構造になってて、
うん、
本本体と、
うん、
本の表紙カバーと、
うん、
本の表紙カバーカバーがあるわけじゃんね。
そうだね。
表紙カバーカバーの方は本屋さんが善意でかけてくれるんだよね。
そうそうそう最近どうしますかって聞いてくれるよね。
そうそうそうそう、うん、俺はだからその普通の表紙カバーを外して、あの本全裸で持って歩くタイプだね。
あ、そう、
うん、
なんで？
じゃあカバーになって傷がついちゃうじゃん。
あ、カバーを守るためか。
言うなればそうだね。
なるほどな。まあまあ、わからんでもない。結構、ヨレヨレになるよな、なんか。
そうなんだよね。だカバンとかに入れるとさ、
うんうん、
肩が丸くなったりとか、するんだよ。
うん。で、それを防ぐために、カバーをつけるんじゃなくて、
うん、もう
カバーを取るっていう方やねんな。
そうそう、考え方としては、本を買うのは、
うん、
本のコンテンツ、
うん、
中に書いてある内容と、
うん、
カバーにお金を払ってんだよ俺は。
はいはいはい。
本自体、物質自体はどうでも構わんっていう、内容を読んで楽しみたいっていうのと、
うん、
本棚に並べて、
うん、
綺麗にしたいっていう、そのために買ってるから、
うん、
カバーは大切で、
うん、
でもカバーかけちゃうと、
うん、
本棚で見えないじゃんね。
見えないな。
そういう理由なんですよ。
じゃあそれをまあ持って歩いてるときはカバーは家でお休みしてるってことやな。
家でその本が、
うん、
あの元々あるべき場所で、
うん、
スペースをキープしてるっていうの。
キープできてるやろ。
できるできる。
へなってなるやん、へなって。
キープしとかないと、
うん、
これが大変で、
うん、
後でどれがどれか分かんなくなっちゃうんだよね。ごちゃ混ぜになって。
え、待って、あんまりシチュエーションが想像できない。
なんで
だって中身を持って出るわけやん。
そうそうそうそう。
そのじゃあカバーだけが本棚にペラッと刺さってるって状態。
そう、まるで中身があるかのように本棚で立ってる。
あ、そう。でもなんか中にダミーのものを詰めないとさ、立たへんやん。
隣にちゃんと中身にある本があるから。
それにかぶせんの？
いやいやいや、その間にスッて差し込むだけだ
よ。ああ、なるほどな。なるほどね。そうか、そういう人もいるんだ。ちゃんと戻ってきたらそこに収まるってことやな。
そうそうそうそう。
へえ、面白い。そうかそうか。
最近はね、あんまりカバーかけてくれなくなった本屋さん。
どんなんや。でも結構カバーしてる人がいて、
うん、
いや俺はなんかもうみんな見せたらいいのになって思うね。電車の中で読んでる本とかも。
あ、カバーをする理由は、
うん、
何？カバーを守りたいんじゃなくて、
うん、
読んでる本を知られたくないから書けるのみんな。
そうそう、俺そういう風に思ってた。
あ、そう。
その要素が強いと思ってた。
あ、その発想はなかったわ。
あ、そう。すごい貴重な意見交換やな。
ああ、そうだね。
そうそう、いや、俺はそう思ってて、いや、なんかこう、知られたくない自己啓発本みたいな、読んでんのが恥ずかしいんかなとか。
ああ、そう、ちょっと恥ずかしい自己啓発本とかあるよね。
うん。そう、そういう理由で、書けてるのかなと思っててんけど、あれは半分ぐらいの人はカバーを持ってんねや。
いや、まあ俺の中では9割以上の人がカバーを持ってるけどね。
そっか。なるほどな。ちょっと勉強になったわ。
あ、本当。
世の中について。
うん、あの、そういう世界もあるんだよっていうこともね。
あ、そう。そっか、そっか。はい。そういうわけで。
はい。
今日は本の紹介の回ですね。
あ、この番組が本を紹介する番組だからね。
でも前回インタビューやんな。
あ、そうだね。
うん、あ、うん、そうそう。ということで、まあ、今回はノーマルな回ということで、
はい、
僕からじゃあ紹介しましょうか、
うん、
タイトルがトルコのもう一つの顔という本です、
うんうん、
これあの前メール紹介したんやけど、
うん、
浅田さんっていう人からポッドキャスト聞いてますというメールをもらって、
うん、
その中でその浅田さんのおすすめの本これぜひ紹介してくださいっていうことで書いてもらってた本なんですけど、
あ、リスナーさんの
うん、
おすすめというか推薦本ということで、
そうそう、
あげてくれたんだね。
うん。うん、でも僕自身も読んだことがあって、
うんうん、
その話を聞く前に、
うん、
うん、で確かに面白い本やったんで、でまあぜひ紹介してみようということですね。
うん、
内容をまあざっと言うと、
うん、
トルコの少数民族の話。
うんうんうんうん。
それを言語学という角度から見た本っていうことになるかな。
おー、何、じゃあこれ作者の人は学者さんなのかな。
そう、
お
プロフィールでは言語学者っていうことになってます。
おー、なんかなんとなくちょっと難しい本かなと思うんだけどね。う
そうやな、でも著者小島豪一さんっていう人なんやけど、
うん、
まあ学者って言ったら普通なんとか大学教授とか、
うん、
そういう肩書きがついてるやん。
まあどっかで研究してるわけだからね。
うん。
うん、
でもこの人に関しては、まあ、この本が出された時点のプロフィールやけど、
うん、
現在はフランスで自由業になってる。
作家かもしんないね、もしかしたら。うん、
いや、でもこの本が実質本としては初めての本。で、まあ論文はいろいろ言語学の論文を出してるんやけど、
うん、
そういう意味でなんていうのかな。フリーな研究者みたいな立場で研究をしてるという感じなんで、
うん、
その硬い感じは難しいなっていう感じはない、この本に関しては、うん、
いや、この本さ、
うん、
なんかそういうメールが来てたなってことを思い出して本屋さんで見たことはあるんだけど、これ新書なんだよね。
あ、そうそう、
なんていうかな、ものすごく硬そうな表紙の本になってたから、あ、そういうことなのねと、
うんうん、
じゃあまた未来にお会いしましょうっていうことにして読まなかったんですよ。
確かにね、その学者系のこう今新書って言ったら結構どんどん数がいっぱい出て話題の本みたいな感じやけど、うんうん、当時のなんていうの、硬い、硬い新書の時代の新書はね、
そうだね、そういう感じの表紙だったよ、うん、中は読んでないんだけど、
そうそうそう、確かにそれでパッとそれで手に取るっていうタイプの本じゃないとは思う。
うん。まあ、タイトルもね、ちょっと硬い感じだしね。
うんうん。うん、けどまあ、読んでみると、結構、旅行記の要素が多い。
ああ、そうなの？
うん。これが書かれた時代っていうのが、
うん、
1970年代から80年代ぐらいのトルコがまあ、舞台になってて、
うんうん、
で、小島さん、この作者の人が30代ぐらいになるんかな、その当時。
うん。
に、まあ、トルコでフィールドワークをした経験を綴ったもんなんやけど、もともとこの人がトルコの研究をしようと思ったのは旅行で行って、
うん、
その時の体験がきっかけになってトルコのトルコ語の研究をしようというふ
う
になって入っていったっていうこともあって、
うんうん、
まあ、なんかそのこう旅の感じがすごくある。
ああ、そうなの？じゃあ結構平たい目線で書いてくれてんのかな、いろんなことを。
まあ、学者やから、さすがに知識的なことがふんだんに盛り込まれてるから、
うん、
そういう意味では、普通の旅行記とは違うとは思うけど、
うんうん
うん、ただその、自分の体験をこう時系列で書いていったりする書き方とか、
うん、
うん、それはかなり旅行機的なところがあるな。あとはなんていうのかな、結構話がスリリングな展開。
あ、何？ストーリーがあって順を追って話があるんだね。
まあそこはもうなんていうかな、作った話っていうわけじゃないんやけど、
うん、
そのこの人の研究生活がなかなかスリルのある流れになってるなっていうのが、それが一つ面白いところだねっていうのが、まあこう具体的に言ったら、その当時のトルコの政府って、
うん、
まあ今はちょっとよからへんけど、少数民族の存在自体を認めてない。
ああ、まあ今でもその節はあるけどね、トルコって。
そうやんね。
ああ、クルド人にはパスポートを発行してないだろ、トルコって。
うん、うん、そうそう、
うん。
だからそのクルド人っていう存在をまず認めてない。
そうだね、そういうことになるね。うん。
そういう人はいないと。うん。いうことになっているところに、
うん、
この人はその、まあ、少数民族の言葉を調査しに行くんやけど、
うんうん、
まあ、当然そういう調査していると政府の人に目をつけられるわけですよ。
まあ怪しい活動ではあるね、
うん、まあ、それを避けるためにできるだけ旅行者のふりしてこの人は入っていくんやけど、
うん、
でもまあ結構偏京なところに行くから、
うんうん、
やっぱりバレてしまって、
うん、
でそこの後こうその政府側とのせめぎ合い、
うんうんうん、
その辺がなかなか見どころというか、
そういう意味でスリリングな部分があるんだね、
う
ん、
そうそうそう、トルコとしては好ましくない研究やから、
うんうんうん、
こう排除したいっていうとこもあるし、
うん、
逆にそんな邪険にもできないっていうとこもあったりして、
うんうんうんうん、
なかなかその辺が、その駆け引きが面白いですね。
じゃあ、まあ、舞台は1970年代。
うん。
それ、その当時のトルコの様子もわかるって意味では、
そうそう。
面白いね。
うん。しかも、まあ、この、まあ、言語学ってどういうもんかとかは全然僕はわからへんけど、
うん、
やっぱりそういうトルコに飛び込んでいって、
うん、
そこの中の少数民族の言葉の研究をした人って、当時なかったんじゃないかなというふうな感じがする、
うんうん、
もちろんトルコの中ではそんなもの存在しないことになってるから、
うん、
研究する人はいないし、欧米の人もそんなことは興味持って研究する人もいなかったし、
うんうんうんうん、
しかもトルコの中の少数民族の人も自分たちのルーツを忘れていってしまって、
うん、
自分が喋ってる語って一体何語なんですかっていうことをこの小島さんが調査してる時に聞いたりするね。
ああ、アイデンティティを失いつつあったんだね、クルド人ってのも。
うん。クルド人っていうのも、この小島さんが言うには、一つの大きな概念で、
うん、
その中にいっぱい違う民族がいると。
そうだろうね。クルド人って、まず人数的にむちゃくちゃいるからね。う
ん、すごいよな。なんか。
何千万人いるって言われてるから、うん、それはその中でもすごいいろんなね、民族がいるんだろうね。
そうそうそう、
文化圏があってね、
うん、その辺のことも触れてあって、クルド語って呼ばれてる言葉の中でも、
うん、
全然違う言葉があって、
あ、同じクルド語の中でもってことね。
そうそう、
うんうん、
それはなんかもう、まあ、クルド語の方言がいろいろあるっていう風に認識されてたんやけど、
うん、
この人の調査によるともう全然違うと。だからもう別言語が存在してるっていう風にこの人は研究してる。だからなんか面白いのが、そのクルド人がクルディスタンの独立のためになんか会合しようってなった時に、
うん、
言葉が通じないんやって。
いろんなところから集まってくるからね。そうそうそう、
で結局使うのがトルコ語やっていう、
うん
うん、ちょっと皮肉なことになってたり、なんかまあそういう研究を、研究の面白さと、あとはその研究を進めていく、
うん、
このプロセスの面白さ、
へえ、
が描かれてる本ですね。
じゃあまあ単純に旅行者視点だけでとどまらず、
うん、
そういう専門的、見解もある、
うん、いやもう全然専門的な方が強いと思うけど、
うんうんうんうん、
の割には旅行の旅行記としても楽しめる。
面白そうだね。
うん、なかなかこれは他にないような、あんまり学者学者した本ってちょっと呼びづらかったりするやん。
そうだね。特に俺その表紙だけ見た感じでは、
うん、
かなり一元さんお断りになってたからね。ちょっと損してる部分があるかもしれないね。
そうそう、
もしかしたら。
うん、それは大いにあると思う。
うん、 これもだからタイトル変えたらよかったのにね。
そうやな、ちょっと
あのほら恐竜アマゾンみたいなことになってたでしょあれ
つかみがな
そういうなんかね、
うん、
つかみやすいタイトルにしてもいいかもしれないね。
そうね、うんうん、まあ、なかなか、まあ、これがこの人の最初の本やったっていうこともあるんかもしれないですね。
そうだね、いやこの人がどういうふうにこの後本を出していきたいかっていう方向性をね、
うん、
打ち出す本じゃんね、一冊目ってのは。
そうそう、
うん、
というよりまあこの人がもうそれまで経験したことが溜まってきて、
うんうん、
それを何か形にしたいっていうどっちかっていう衝動的な感じで書かれたっていうふうに何かに書いてあったけど、そういう研究のプロセスがわかるっていうか、
うんうんうん、
そういう本だね。
いや楽しみだよね、
うん。
うん。
これはなかなか読み応えのある本だと思います。
はい。ぜひ読ませていただきます。
はい。
うん、
あ、ちなみにね、
うん、
おすすめしてくれた浅田さんってメールくれた方は、
うん、
もう研究者を目指してるらしいんですよ。
おお。あ、そう。
うん。なんか大学の研究をしてるということで、
うんうん。
この前メールをまたいただいて、
うん、
今インドに行ってるんだって、
うんうんうん、
インドで何かフィールドワークしてるみたい で、
うん、
でこの小島さんみたいな本を出すのは夢ですっていうふうにメールに書いてくれてたんで、
はあ、そう、
うん、
あ、そういうフィールドワークするような学問を研究されてるんですね、うん、じゃあ、うん、
だと思います。
そうだね、いやこの番組に限らないんだけどさ、
うん、
そういうちょっとアカデミックな方が、うん、我々みたいなポッドキャストを聞いてるっていうのは、うん、ほんと申し訳ないんだよね
それはな、
他にあるだろうっていうふうに言いたいけどね
いやーそれがなんか魅力なんじゃないのなんでなのよな、
アホらしいこと言っとんなーと思うだろうにね。
ねえ、
うん、
その辺の理由を聞いてみたいですけどね。
ねえ、これ聞いたらストレス溜まるんじゃないか、本当こいつら適当なことばっかり言いよってみたいな思うけどね。
どうなんでしょうね、まあそれはそのアカデミーの世界でもいろいろいろいろあるんじゃないですか
でもそういうね知識人の貴重な時間をねいただきまして本当ありがとうございます。
ね、ありがとうございますはい、じゃあ講師交代しましょうか。
で今日はね僕の方からも一作品紹介しようかなと、
うん、
いう話なんだよね。
いいですね、うん、
といっても旅行記本はね拓也さんが紹介してくれるんで、
うん、
僕からは漫画をね紹介してみたいと思います。
はい、
うん、もうね前も言ったかもしれないけど、
うん、
年取ってくると、
うん、
なかなか新しい著者の本って読めなくなってくるんだよね。
あ、そう、そんなこと言ってたっけ。
あ、読めなくなるっていうか手を出さなくなるっていうのかな。
まあまあなんていうんやろうな、キャパの問題で。
いやもうさ自分の好きなジャンルも分かってるし、
うん、
好きな作家さんももう十分認識してるんだよね。
うん、
だから本屋さん行った時に、
うん、
わざわざ他の自分の好みかどうか分かんない本の棚まで行って、
うん、
しかもちょっと立ち読みしてまで、
うん、
新しい作者を探すっていうのは億劫になってんだよね。
ああ、こう発掘みたいなことがしづらくなってるってこと？
あれは力がいるよね。
ねえ、それこそ10個のうち9個外れで1個の当たりを見つけるみたいな話だからね。
うん、それよりはもう自分の分かってる好きな人の本を読んだ方がいいじゃん。
うん、なるほどね。
で本ってそういうもんなんだけど僕にとっては、
うん、
でも一転して漫画は漫画だね。
お、
小学校の時と変わらない気軽さで読み始められる、
うん、ああ、それは別にその好きな作者がどうのこうのじゃなくて、
うん、
漫画っていうもんやったら手に取りやすいっていう。
そうだね、
うん、
そういう意味だともうものすごい表現手段の一つと言えるかなと思って。
そうやな、
だこういう億劫に感じてる年代どころか、
うん、
こう言葉の壁も越えてね、
うん、
世界中の人に訴える力ってのは確かに圧倒的に強いなと。
そうやな、
思うんですよ。
そのページのめくるまでの士気の低さというか、
うんうんうん、
トルコのもう一つの顔の重さと比べて
、うん、そうだね、もうめちゃくちゃキャッチーだからね漫画は。
そうな、うん、なるほどね、
はい、でもともと僕は結構漫画好きでして。
あ、そう、
うん、小さい頃からいろんな種類のものを読ませていただいてるんですけど、
うん、
その中でも特に海外旅行をするようになって、
うん、
より面白くなった、
はいはい、
面白さが分かるようになった漫画がいくつかあるんで、
うん、
こういう隙間回を見つけては紹介していこうかなと思います。
ああ、いいですね。
今日はね、まあ、これめちゃくちゃ有名な作品なんで、
うん、
お前今更かと、うん、いう人もいると思いますけど、
僕は、ま、漫画読まへんからなんかいいですね、そういう紹介は。
あ、本当。
うん、
まあ、有名だけど、うん、いい作品ってのはあの知らないと損するじゃないですか。
うん、なんでこれを知らなかったんやみたいなことはたまにあるよな。
そうそう、そういう方のために、まあ、万が一知らない人のためにここで紹介したいと思います。
はい、
はい、タイトルはね、
うん、
ユーゴ。
ユーゴ
読んだことない？
ないない。
あ、よかったよかったよかった。
もうピンとこない、
手探りだからねこっちはね
全然ピンとこない。
あ、ほんと。
あ、そう。
勇ましいっていう漢字に、
うん、
午前午後の午。
午前午後の午、うん、はいはいはい。
で、原作まかりしんじさんという方で、作画が赤名修さんという方の作品です。
はい。
で、タイトルがその漢字二文字で、ユーゴ。
うん。
これが主人公の名前で、副題に、交渉人、うん、ザ・ネゴシエイターと歌ってあるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、日本と海外を舞台にした、
うん、
まあ、主に犯罪者を相手とする、交渉人の仕事を書いた、
うんうん、
なんていうかな、サスペンスの漫画です。う
ん、それはなんか実話に基づいてるとかそういうもんな？
あ、いやいや、多分ネゴシエーターっていう職業自体ほぼ空想に近いことだと思うんだよね。
うん、
おそらく。だからこの漫画はもちろんフィクションです。
うんうん。まあ、なかなかあったとしてもそんな表に出る話ではないよな。
そうだね、うん。こんな我々日本人の漫画で描かれるものじゃないかなと思うんだけどね。
うんうん、
で、絵がね、
うん、
まあ、若干青年漫画の、
うん、
劇画調のタッチなんですよ。
それはさらに素人に分かりやすく言うとどういう感じ？
ヤクザ漫画っぽいっていうのかな。
はいはい、はい、
そういうタッチの絵で、
うん、
でもそのおかげで、
うん、
頻繁に出てくるマフィアとか、
うん、
テロリストとか、
うん、
そういった人たちの描写にかなり迫力がある漫画です。
あ、なるほどね。
うん、で、同じく劇画調のいいとことして、
うん、
登場する女性が色っぽい。
あ、
ちょっとお色気シーンに魅力があるっていうのがいいね。
うーん、そうか、そういう系はそういう系よな。なんていうの、
こういう漫画が、
うん、
鳥山明先生みたいな絵だと、
うん、
なんていうのかな、リアリティによって世界に入り込むっていう読み方ができなくなるじゃないですか。
うん、
劇画調のいいとこってのは、
うん、
ちょっとリアリティが増すんですよね、
その絵によって。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどな。うん、その想像できひん分を絵でちゃんと補ってくれるっていうことやね。
う
ん、
そうだね。
うん、
で、この赤名さんの絵がこの世界観と、
うん、
ハードボイルドっていうジャンルにすごいマッチしてて、
うん、
例えばね、この漫画で出てくるこうロマノフ王朝の隠し財産とかね、
ほう、
中国最大のマフィアとか、
うん、
一般人にとっては荒唐無稽じゃん。
うん、
そういう話でもこの絵の吸引力で、
うん、
ぐいぐい引き込んでくれるんですよ。
あ、なるほどね。
うん、だから一瞬この劇画調のタッチに、
うん、
毛嫌いする人がいるかもしれない。
うん、
特に、まあ、高校生とかさ、
うん、
大学生とか、
うん、
ちょっと拒否反応があるかもしれないけど、
うん、
騙されたと思って読んでほしいですね。
なるほどな。
うん、
確かにそれは漫画あんま読まへん人にとったら、
うん、
見やすい絵をまず見てしまうね。
そうそう、なかなかね、なにわ金融道とか読み始められないんだよね。
そうそうそう、こう線が少なめな、
うん、読むと面白いんだけどっていうのがあるからね。
う
ん、
そうそう。
で、このユーゴっていう漫画の、
うん、
まあ、旅人である僕にとって最大の魅力は、
うん、
まあ、世界各国の社会情勢とか、
うん、
民族とか国家とかね、
うんうん、
あと宗教とか、
うん、
まあ、小さいとこだと人々の服装とか生活習慣とか、
うん、
そういうことについての背景描写で、
うん
うん、絵と物語でのアプローチがすっごく細やかなんですよ。
へえ、なんかよく調べられてるっていう感じ？
そうだね、描写がすごいね。
うん、
多分これはその原作者と漫画が異なってることのメリットでもあると思うんですよ。
なるほどね。
原作者が思いっきり練り込んだストーリーと、
うん、
入念な下調べがあって持ってきたストーリーに、
うん、
漫画家が本気で絵をつけていくっていう。うん、
なるほどな。
うん、
その完全な空想の世界というよりはリアルなところをちゃんと元にして描いてるっていうことやね。
そうだね。だから本当の出来事かのように思えるような、
うん、
細かい描写がたくさんあるんですよ。
なるほどね。
僕が好きな話を紹介すると、うん、まあ、全部でね今30冊ぐらい出てんだけど、うん、真ん中ぐらいかな、インドが舞台になるストーリーがあるんですよ。でね、小説とかさ、うん、学術系の本じゃなくて、うん、こういった漫画で、うん、歴史とかさ、うん、宗教で、うん、カーストでしょ、
うん、
で人身売買とか売春貧困とか、うん、そういったインド独特のこう根深い部分っていうのを、うん、分かりやすくこうギュッと表現できているものって未だかつてないと思うんですよ。
ということはなんかこう本 みたいなことに、うん、が絵で表現されてるっていうような感じなんかな。
あ、近いね。まあ、映画に近いんじゃないかな。
ああ、なるほどな。
うん。
うん。そういう練り込まれてるっていうことか。
うん。まあ、練り込み度はもう尋常じゃないです。
いや、面白そうな気がします。
うん。で、そのユーゴっていう主人公が、活躍する、うん、こう、世界のあらゆる場所を舞台とした、交渉の仕事を描く作品と。
ああ、そっか、交渉人やもんな。
うん。
それは誰と誰の交渉をすんの？
依頼人と、うん。まあ相手はまあそれぞれだよね。
ああ、そっか、依頼人がいて。
例えばこのインドの話でいくと、
うん。
依頼人は、そのユーゴの知人の、うん。フェイっていう、うん。アメリカ人の女性から仕事を依頼されるのね。
うんうん。
で、そのフェイは学者さんで、うん。研究してるのは、この古くから続いてるヒンドゥー教と、イスラム教の宗教対立についてなんですよ。
ほうほう。
でそれに関する論文を完成させるために、うん、コードネームで、うん、ニルーファの涙っていう呼ばれるものを、うん、どうしても手に入れる必要がある、
うん、
でもそれが一体何なのか、うん、実はよく分かんなくて。
それは誰が分からないの？その依頼者も分かってない
です。依頼者も分からない。
へ
え。液体かもしれないし固体かもしれないし、
うん、
もしかしたら本当に人間が流す涙かもしれない。でも何か分かんないんだけど、
うん、
それはインドにいるとある人物が持っているっていうことは分かってるから、
うん、
それをその人物からもらい受けるっていう交渉を優吾にしてほしいという案件を依頼するんですよ。
ほうほうほう。で優吾がじゃあインドに飛んで。
そうだね。そんでそのフェイだけは先にインドに入ってて、
うん、
でそこで数日後にやってくる優吾との待ち合わせの約束をするんだけど、
うん、
まあちょっとストーリーを喋ると、
うん、
あのまだ日本にいるユーゴにインドのフェイから電話が入るんですよ、
うん、
でユーゴが電話に出るとフェイの声で、うん、私は死んだっていう声がそれだけが聞こえて切れるんですよ、
うん、
でその雰囲気からもうどうもただのことではないと、うん、いうことでユーゴが予定を早めて、うん、そのフェイを探すためにインドへ飛び立つ、
うん、
こういうオープニングですね。
なるほどね、うん、それ面白そうですね、
うんでまあ、ちょっとね硬そうな本に思えるかもしれないけど、
うん、
そんなことも全然なくて、
うん
素晴らしい圧倒的なスピード感で、
うん、
次々もう夢中になるね。
うーん
やめらんないっていう感じがする本です。
それは一冊の漫画に何話か入ってるわけ、
うん、いやいや一つの話がすごく長いのだから。
そう。
あらかじめ多分ストーリーがもう作ってあるから、
うん、
多分インドの話だったら3冊ぐらいで渡ってる、
うんそういうことか。そのぐらい長いんだ。
うん。この漫画の一番最初はパキスタンの話なんだけど、
うん。
それだけでも3冊ぐらいあるのね。普通連載が始まってたらさ、
うん、
そんな3冊分の伏線って貼れないじゃん。
うんうん。
いつ終わりになるか分かんないからさ。
うん。
でもあらかじめ、もうストーリー決めてあるからがっちり。
うん。
こんだけかかりますっていう風に、取ってあるんだろうね、枠を。
そっか。
ストーリーは本当に作者の人の思うように、
うん、
なんていうの、読者の期待をいい意味で裏切りまくって進んでいくっていう感じかな。う
ん、引っ張っていくんやな。
うん、
で、その原作の人はなんか有名な人なの？
あと、その漫画の最後にいつも後書きがあって、
うん、
原作者の人のコメントとか載ってるんだけど、
うん、
多分さっきのその小島さんじゃないけど、
うんうん
そういうフィールドワークをしてる人じゃないかなと思う、
うん、なんかすごい近いものを感じるようなこの2つの本に、
うん、やっぱり旅しながら、
うん、
現地の根深いところに入ってって、
うん、
いろんなことを調べてくるっていうことをやってるみたいだね、
うん、なるほどね、うん、じゃあやっぱそういう経験をもとに書かれてるってことやんな。
うん。多分ねバックパッカーの人が読んだら、 びっくりすると思う。
うん。
面白くて。
それは何？こんなことになってるとは知らなかったみたいな。
ああ、いろんな撮り方があるけど、あ、こういうことだったんだっていうのと、あ、あるよね、これっていうことと、
なるほど、なるほど、
うん。自分の知識の裏付けができたりとかね、社会の裏側が見えたりとか、そういうところが面白いかな。
なるほどね。いや、なかなか面白そう。
ただまあ、俺の個人的な難点を言わせてもらうと、
うん、
あの、ユーゴが、まあ、前編を通してね、うん、ちょっとね、都合が良すぎる感があるのは否定できないと思う。
ちょっとヒーローものになってるってこと？
ヒーローものっていうかね、あまりに運が良すぎて、個人的に思うのは、うん、こんだけラッキーに頼るやつは、うん、プロ失格だと思うんですよね。
あ、その辺はちょっと映画的やな。
そうそうそう。ドラマチックなのね、なんか展開が。
うん、
あ、そうなるんだっていう、そこが面白さでもあるんだけど、
うんうん、
プロを名乗るんだったら、やっぱ失敗しないようにしないようにするはずだろうなっていうのは思うんだよね。
そうか。
大成功をいつも狙ってるっていう、
うん、
事件の解決の仕方をするから。
その辺がリアルに、冷静に読み出すとちょっとそういう面がある
とか。そこがね、ちょっと気になるのと、
うん、
あとこういう殺伐とした物語なのに、
うん、
主人公がいいやつすぎるっていう。
あ、そう。
結構臭いセリフを吐くシーンとかもあってね、
うんうん、その辺のリアリティが、
あら、それが清涼剤っていうなら清涼剤だと思うんだけどね。
なるほどね。
でこれ対局に位置するのが、うん、同じような流れでね、ゴルゴ13だと思う。
うん、俺もそれはちょっと浮かんでた。
あ、対局、主人公が対局、
うん、
やってることはかなり近いんだけど、
うん、
主人公が逆っていう感じだね。
そうか、
うん、
いいやつなんや。
いいやつすぎるわこれちょっと。
若者？
若者だね。設定はちょっと多分30半ばとかそんな設定だとは思うんだけど、
うん、
うん、
そうかそうか。いや、なかなかトルコの話とも関連があって、
うんうんうん、
うん、面白いな。で、そのユーゴはなんか特殊な技能があるの？
ゴルゴ13はスナイパーじゃんね。
うん、
あそこまでの力はないけど、
うん、
まあ知力体力があって、
うん、
家内のイケメンで、
うん、
まあ、世界中の警察とか闇組織にコネクションがあるっていう、
あ、
そういう設定かな。
なるほどね、うん、言葉とかはもう喋ってんの？
うん、どの国の言葉でも喋る。
なるほどね、
うん、でもそれが不自然じゃない喋り方をするのね。
うん、
そこがうまい、すごく。
それはないでってことはなくて、
うんうん、
ありうるやろっていう感じの喋りをするんだ。
そうそう、そういう描写は非常に上手で、
うん、
現実感がすごくあるんだけど、そのユーゴの運の良さだけがちょっと違うんだってっていうふうに言いたい。
まあな、その辺はやっぱり漫画としてのところかな。
そうだね、そこが漫画というか、うん、まあドラマ的というかね、
うん、
あ、
エンターテインメントなこと
ね。そうだね、
はい、
で世界の政治とか宗教とか裏社会、
うん、
そういうことに興味がある人にはぜひおすすめの漫画です。
お、なるほどなるほど、
はい、
わかりました。ちょっと興味あるな。そう、漫画は買うとたまるのがさ、
うん、
今さら手を出せないところでさ。
そうだね、これも30冊ぐらいあるから。
なあ、
だから1冊100円って、
うん、
電子書籍で出しゃいいんだ、早くね。
そうだな、漫画は確かにかさばるもんな。
うん、そしたらだってさ、30冊で3000円ぐらいでしょ、
うん、
漫画喫茶行くのと大して変わんないじゃんね、
うん、
なぜ早く電子書籍にしないんかと思うけどね。
うん、漫画は確かに電子化が向いてそうな気がするな。
かさばるからね、やっぱり、
うんうん、
ただ俺は本棚にカバーを並べたいからカバーだけ売ってくれと。
電子本棚にしたら。
電子本棚、そうだね。いつか出るかもしんないね、電子本棚が。
ねえ。
すごく大きいパネルになってて。
うん、そうそうそう。
っていうのがね。
まあもうそんな感じのなんかインターフェースになってるやん。本のアプリみたいなやつは。
そうね、iPad とかね、
うん、
iPhone とかそういうのは本棚風のインターフェースになってるね。
うん、そうな。
うん。
そのうち電子本棚を。それで、満足するかどうかはちょっと未知数やけどな。
うん。まあその人間の所有欲ってあるからね。
ねえ。
うん、
本棚に並べたい欲が満たされるかどうかは分からへんけど。
複雑だからね、人間の感情ってね。
ねえ、なってみれば分からん。
本買って満足って人もたくさんいるからね。
ああ、それもちょっと分かる気はするな。
で僕も分かる部分はあるから。
うんうん。
あ、 複雑だよね人間って。
そうやな、うん、一概に言われへんよな、うん、電子化がどうやとかはな、
あ難しいと思う、
うん、はい、
はい、
まあ今日はこんなとこですかね。なかなか面白い2冊が紹介できたと思います。
はい、
じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
メールもお待ちしています。アドレスは tabibox@gmail.com までお寄せください。それではお相手は拓也と
やすやすでした。
さよなら。
さよなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。